どうも、黒キャスト黒でございます。まあ今仕事の準備をしながら喋っとるところでございますけども、まずは、東日本大震災に続いて今度は、九州は熊本、また大分の方でも大きな地震が立て続けに起きたということでね、たくさんの方が今でも避難生活されていて、で結構な人数が、今朝のニュース見た時点では44人亡くなられているという、まあそういう話を聞いてて、心が痛いところなんですけども、まあここでね、なんかお悔やみを申し上げますとともに、一日も早くの復興をなんていうふうに、なんていうかよく言いますけども、私の心情的にはそんなこと軽々しく言えねえなっていうか、だってそんな言葉今私がねかけたところで何の足しにもならねえし、まず現地の人にはまずそんな声は届きゃしねえだろうなとも思ったりして、もう文字通り言葉が見つからんっていう状態ですね。ですんで、本当に、ただただ祈るしかないっていう感じなんですけども、またあるいはね、もう私も今地元のね、消防団の一人として、いろいろ活動やってますんで、今、まさに私ができることといったら、消防団の活動に、一生懸命訓練をして、いざ自分の町でね、そういった地震が起きた時には、きちんと地元を守れるようにっていうね、そういう心構えをしていくっていうことぐらいしかできねえなっていうふうに、またあるいはね、募金を、もうとにかくコンビニのね、必ず横に募金箱置いてありますんで、そういったところにもうチャリンチャリンと、お釣りが出たら必ず入れるというようなことをね、心がけていきゃいいかなっていうふうには思うんですけども、今日ちょっとお話ししたいというのが、その消防団活動をしている中で、いきなり話がガラッと変わるんですけども、とあるブームが巻き起こっているという、それがね、納豆なんですね。納豆ってやつは何かな、勝手な思い込みでね、なんか昔の人たちの保存食でしょみたいな風に思ってたんですよね。だってね、なんかこう藁の中に入れてなんか持ち歩くことができるし、なんか昔の人っていうのは何かにつけて保存が効きやすいようなことやってるんでしょっていう風に勝手に思い込んでたんですけども ところがですね、なんかネットで調べてみると、実はやっぱり保存食ではないらしいんですよね。ただ藁に入れて持ち運びがしやすいという携帯食であって、いわゆるお弁当みたいなものであって、昔から決して日持ちのするものではなかったらしいんですよね。なんていうんですかね、あんまりにも発酵が進みすぎると、アンモニア臭がするようになって、臭くなりますし、それになんていうんですかね、分解しすぎて、とあるアミノ酸、なんていう名前か忘れたけど、とにかくこう表面がジャリジャリするようになるんですよね、あんまりにも発酵が進みすぎると。だからできることならこう冷蔵庫にきちんと保存して、発酵状態をできるだけちょっと抑えた状態にして、で食べる直前に常温に戻していただくのが一番おいしいという、それが納豆ですよね。納豆にはね、いろんな美容効果だったりとかね、なんか腸の中を整える効果があるとか、なんかね、あるいはイソフラボンがなんかいろいろいいとかって、なんか昔から言いますけども、最近なぜその消防団活動でその納豆が流行るようになったっていうと、とある情報がね、我々の中でこう進行されつつあるっていう、それは夜食べるといいよと、納豆は朝っていうね、なんか朝食っていうイメージがつきがちなんですけどね、納豆っていうのは。でも本当は夜食べるといい。なんか夜のうちに食べると、そのなんかこう納豆キナーゼっていう菌、なんかそれがね、どういう効果がかかるのか分かんないんですけども、 こう血をサラサラにしてくれる、ね、でしかも腸の中をね整えてくれる、これを寝てる間にやってくれるっていうことによって翌日のなんか目覚めがいいとか、あるいはお通じが良くなるみたいなね、うん、だからなんかね、疲れた時にねなんかこう食べるといいって言ってね、でまあ私もね、まあ、今年選手やらされてるもんですからね、まあひいころひいころ体ね鍛えながら、本当ね晩飯も食わずにね夜の9時までさこう肌、ね、訓練してさヘトヘトになってこう詰め所に戻るでしょ。そうするとなんかまあいろいろ料理とか出てくるんですけども、あその中にこう納豆がポンと置かれるわけですよ。やっぱねこう腹減ってる時にそういったものを食べるとね、まあ普通でも確かに納豆は美味しいんですけど、いつも以上にその納豆のうまさがこう身に染みると言いますか、なんかそんな刷り込みがねここ最近こう行われるようになったがばっかしにね、まあとにかくはあなんか納豆食いてってなってね、もう夕べなんかもね訓練日でもないのにね勝手に一人で冷蔵庫パカって開けてさ一人で3パックも食べちゃって、あれもねあんま食べ過ぎは良くないみたいなことを言うらしいんですけどね、プリン体の塊らしいんで、どんなね食べ物もね食べるときはほどほどにしとかんとあかんねっていうね、まあ話なんですけども、まあ結局ね、まあそういった形でも、もう保存食ってやつはまあ納豆ではなかったわけですけども、まあそれこそそうね、せっかくですんでその保存食の話ですと、まあ皆さんもね東日本大震災が起きた時にわっと慌てて、あいつまたうちの地域でも地震が起きるか分かんないみたいなふうに慌てて非常袋ね、避難袋みたいなのを作った方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか、私たちね家族もそうだったんですけども、ああうちのねこの岐阜県でもね南海トラフがいつ地震起こすか分かんないから、非常袋作っとこうぜって言ってね、でなんかこうそこの中にね、なんかいろんな懐中電灯だったりとかね携帯ラジオだったりとかね、なんかいろんなものちょんちょんって入れてこうね水とか、またあるいはねいわゆる携帯食や保存食ですね、缶詰類とかね、あるいはなんかこうドライフリーズされたような、まあ、そういった食べ物、うん、お米とかなんかそういったものを入れておいて、ドンと玄関の近くに置いといて、はあこれで一安心っていう風に置いといて早5年本当熊本地震が起きるまでね、なんかすっかり忘れてたんですよね中身がどうなってるか全然チェックしてなかったんですよ。これはまずいなと思ってね、そろそろ中身開けなきゃいけないかなってねちょっと思ってるとこなんですけども、でもね意外とああいう缶詰類とかでもね、いや確かにね普通のシーチキンとかああいうやつはダメですよ、それなら賞味期限内に食べなきゃいけない、ね、いくら缶詰とはいえ賞味期限内に食べなきゃいけない食材ではあるんですけども、もうほんまもんのなんか非常食用として製造されたものっていうのは意外なほどに賞味期限が長いっていうね、まあ、実は、まあ、去年でしたかね、去年の今頃、まあ、うちの地域でも防災訓練、この地区内でね、やりまして、で我々消防団をね出張って、まあ、その倉庫内をこう開けて、でこう地元住民の方々バーって集まってるところに、まあ避難はこういう風にやってくださいってこの指導とかっていうのを、まあ、やったっていうね、まあ、そういう、イベントじゃねえや、そういう訓練を、地域の方々と一緒にやったわけなんですけども、まあ、そこで、まあ、去年はねちょっと特別に、今倉庫の中に保存されているその保存食非常食ですね、これもうそろそろ賞味期限切れますからそろそろ開けましょうと、で新しいやつを購入しても古いやつは賞味期限が切れる前に地元住民の方々にこう振る舞って食べていただきましょうという形で、でそれが出されたわけなんですけども、中身が何かっていうと、ドライフリーズでこう粉末状になっているホワイトシチューの缶詰、結構でっかい缶なんですよ、それと まあ、中に乾パンが敷き詰められている缶詰、うん、どれもね英語で書いてあるんですよ、パッケージが表面なんか英語で書いてある、あ、日本製じゃないんだっていうあたりね、なんかこう周りのみんながねなんかざわざわざわっとして、これ大丈夫かな、日本製じゃない、あ、アメリカ製、どうなんだ、大丈夫かみたいなみんなでねざわざわし始めて、いやアメリカ製となると保存着色料とかなんかめっちゃごってりあるの、まあ、どんな偏見だよみたいな感じですけどね、なんかそんなようなことをねこうみんなでざわざわ言いながら、まあ、まあそれでもとりあえず、もう地域の方々集まってるし、もうとりあえず開けるぞって言ったらパカって開けてね、でホワイトシチューの方もね、なんかとにかくそのホワイトシチューっていうのはお湯を沸かしてそのお湯に溶かすだけで、ね、あのシチューができるというそういうインスタントタイプのやつですね、それをね一人ずつこうカップの中にね、そのシチューをこう作ってはこう地域の方々ねこう一杯ずつお渡ししまして食べていただいたわけなんですけどね、でもなんていうんですかね、こう皆さんの顔っていうのが結構曇ってらっしゃったで私たちね消防団もね、じゃあうちらもちょっといただこうかみたいなので食べてみたんですけどね、まあしょっぱい、えれいしょっぱいうわー、まあ食べれねえことのねえけどこれつれえなーって、ね、いうお味ね。で黒猫お前ちょっとこれ英語読めるだろう、ちょっと読んでみてくれよってね、いろいろと訳してみたんですけどね、そうしたら生存年月日が1995、これ20年前に作られたですえっって思って20年も大丈夫なのかこれってね、みんなね驚愕したわけなんですけども、まあでもね一応ね20年は保存で保証されているっていうふうに書かれてたからね、まあ一応大丈夫なんだろうと思うんだけども、うーんっていう感じでね、ってな感じで、でもう一方のね乾パンが入っている缶詰の方、まあこちらの方もね、まあ、読んでみましたらね、やっぱりこちらも1995年製造の20年越しの乾パンバカって中開けてみたらね、なんかこうビスケットみたいなのがねこういっぱい敷き詰められていて、これもねビスケットというかクラッカーだね、これもまあみんなで食べてみたんですけどね、いやー味がない逆に、でしかもね一口パッと口の中に入れただけでね口の中の水分が一気に持ってかれるうっていう感じで、ね、口がシュッてこう閉まるみたいな感じ、シュッて、で口が乾いたからっていうことで、それで横にあるねホワイトシチューを口に入れるとうわしょっぺーしょっぺーで、こうまた乾パン食べる、口の中また中乾くシューってなって、また中こうしょっぱいシチューを飲んでうわーって塩辛いみたいな、どっちも口がシューンってなるようなねいやおせちにも美味しいとは言えない代物でございましたわ、はい、まあそんな感じでね、ですんで、まあ、地域の方々にもね、あ、どうぞどうぞ皆さんどんどんどんどん食べてくださいって言ってもね、もう皆さんねなかなか箸が進まないね、で、訓練が終わった後にはねその乾パンが大量に残りまして、シチューはなんとかこう配りきれたんですけどね、乾パンだけはどうしても、あ、シチューも残ったな、シチューもある程度粉末したやつ詰め所に持って帰ったね、で詰め所でもねある程度食べてみたんですけどね、これがね意外とお湯に溶かさない方が美味しかったっていうねことが判明しましてそうドライフリーズされた野菜、いわゆる、まあ、人参とかグリーンピースとか、そういったものをねなんかこう缶から直接水に溶かさずに食べるとね、あれこれなんかスナック菓子みたいな感じになるんじゃないっていうのでね意外とそっちの方がビールに合ったっていうね形だったんですけど、でもねなんかその乾いた乾パンだけはねどうしてもいただけないって感じだよね、もうなんか団員同士でこう残ったこの大量の乾パンどうすんだよ、ちょっとお前もある程度持って帰るよって、お前もある程度持って帰るよって感じでね、私にもねなんか一缶ねでっかでかとしたね乾パンをね持って帰らさせられましてね、これどうしたもんかなと思いながら、でもまあ捨てるのはさすがにもったいないなと思ってね、 で、その翌日からね、家族にも犠牲になってもらってね、乾パンを少しずつ消費していきまして、でもね、意外とね、あのクリームチーズとかね、ジャムとかね、またあるいは なんていうの、いろんな具材を乗っけてレッツリッツパーティーみたいなね、沢口靖子よろしくみたいな風に食べたらね、意外とそれなりに食べきれましたんでね、結局全部食べれたんでよかったっちゃよかったんですけど、まあね、まあ保存食ですんでね、味は二の次っていうのはあるでしょうよ、またあるいはね、何か多分保存着色料みたいなものがたっぷり乗ってるやつでしょうから、そんなに健康にも良くないものではあるでしょうけども、まあねまあいざという時のためのね、備えとして、まあそろそろそういったものをね、うちのね、なんかアパートに備えてある保存食もそろそろ更新しなきゃいけないなっていうふうにちょっと考えてるところですけどね。乾パンな、乾パンをまず買い替えとかなあかんかな、まあとりあえず何にしてもですよ、今現在もね、そうやって熊本および大分の方でね、そうやってね、避難生活をされてる方々はね、まあ、そんな食べ物に困りながら生活されてる方が、まあ、多くいらっしゃると思いますけどもね、まあ、少しでもそういったね、ことが解消できますようにと、一日も早く、ね、普通の美味しい食事が食べられますようにっていうふうにこう祈りながら、まあ、今回のお話を締めたいと思います。というわけで、今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。
Thank you for listening. This is Crocast.